東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード6058株式会社ベクトル代表取締役 CEO の西江啓二さんです。
PR の会社と伺いましたが、
はい、広告ではなく PR
どうなんでしょうかね
私たち2人とも今首をかしげましたが、
はい、
はい、そのあたりから詳しく伺っていきましょう。ゲストは証券コード6058株式会社ベクトル代表取締役 CEO の西江啓二さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず御社の業務内容ですね、こちらの方から簡単に解説をお願いしたいんですけども。
はい、うちの会社は一言で言うと戦略 PR 会社です、はい。でどういうことかというと、簡単に言うと物を広める会社ですね、うん。で大体今物を広めたいと思った時にみんな広告を思い浮かべると思うんですけど、うん、実際今、はい、クライアントさんがこう何か物を広めたい、今いろんな商品ができたりサービスができたりって必ず物を広めたいじゃないですか、
はい。
そしたら今いきなりすごいお金をかけて広告をやりたいって会社はほとんどあんまりなくてですね、うん、基本メディアに乗っかったりニュースを作ってニュースリリースを作って記者発表してメディアに取り上げてもらって、うん、ソーシャルメディアで話題にしてヤフーのニュースに乗っかってとかってそういうことを望むんですね、
うんうんうんうん。
でテレビ番組で取り上げてもらいたいだったりとか、
はい、
でそういうことをやるのが PR 会社なんですよ、
はい。
でそこが僕らの仕事ですね。クライアントさんから依頼を受けてこう物を世の中に広めるで広告っていう手法ではなくてニュースに変えたりとかコンテンツに変えて物を広める会社っていうのがうちの会社です、う
ん。なるほど、はい。PR 会社ってのは結構聞くんですけども、今もお話ちょっと伺ってますと、はい、その既存のいわゆる PR 会社とはちょっと違うようなイメージです。
皆さんもご存知のようにいきなりスマホが出てきて、
はい、
どちらかというとこう時代が早く動きすぎてるんですよね、うん。でいきなり LINE 使ったり Facebook 使ったりだったりとか、
確かに
スマホの中でのニュースで物を見てたりとかしますよね。結局 PR かけるそのデジタルだったりソーシャルメディアだったりとか対応がすごい必要 で、まあ、うちの会社はそこが得意っていうのが特徴ですね、はい。
その例えばスマホだとかデジタルメディアなんかをそので展開していくそのノウハウっていうのが御社の強みということなんですかね。
そうですね、まあ、プラスそこにアドテクとかを入れたりですとか、アドテクノロジーを入れたりですとか、あと今もスマホでこうニュースのとこちょっと押しただけで今動画が出るじゃないですか。
出ます出ます、はい。
でそこら辺のもう新しい領域を狙ってるんですよね。オンデマンドで今もう動画がジム内で見れるんですよね、
はい。
昔はマスの広告があってそれしか見れないんでその横に広告を入れた時代じゃないですか、うん。だけど関連の記事でボンボンボンボン見ていって興味あったらその動画を押すっていう領域ってありますよね、
はい。
だからまあさっき言ったようにその PR でバンと物を広げながらそのアドテクでターゲティングしてでそれを押した瞬間動画が見せれるっていうのが、はい、なんかインフラ上もできちゃうんですよね。その辺を僕らはこうトータルでできるというのがうちの特徴です。
いわゆる一般的な PR 会社はちょっとライバルではありませんねって話ですね。
まあ、新しい時代の PR 会社っていうのが、まあ、分かりやすくそういう感じですかね、
はい。
時代でもねどんどんこう変わっていきますから、そのスピードがものすごい速いですから。
そうですね、だから2年前に動画ってそんなじゃないじゃないですか。
そうですね、
PR もだからこれからどんどん変わっていかなきゃいけないものなんですね。
そうですね、
で
それが早いね、むちゃむちゃ早いんですよね。ここ3年でも全然違うじゃないですか、はい。
私たちがね体感してても私も結構その IT リテラシー高くないですけどそれでも変わってますもんね。
御社も実際にそのプロジェクトっていう部分では数はどんどん増えてきてるんですか。
まあ、ずっとやっぱ、まあ、基本はさっき言ったように大体クライアントはみんなこう PR やりながらそのアドテクやりながらっていうでソーシャルメディアいじってっていうのをやりたいので、まあ、基本クライアントはずっと増えていく感じですね。
今広告マーケットって縮小気味というか、
はい、
頭打ち、
ちょっと景気よくなったからね降りたんだけどゴブゴブになってるんですよ、
はい、
6兆円6兆円ぐらいあるんですよ。
うん、その中でやっぱり PR っていうのは成長してる部門なんです
よね。 PR は全然成長してますね、はい、成長してます、うん。10何パーぐらい成長してるので。
はあ、海外にも、はい、一応グループ会社でやられてるんですね、はい。これも同じような手法って
中国とか、上海、香港、北京、インドネシア、タイ、ベトナムとか行ってて、で今簡単に言うと例えば日本の食を広めるプロジェクトだったりとか、あとクールジャパンだったりとか、はい、ビジットジャパンとかをこうやる感じですね、うん。
その海外のところの その SNS とかってのはどんな感じなんですか。
やることのパターンは一緒なんですよね。
一緒なんですか、
はい。記者発表会みたいなのを例えばやって った食を広めるイベントみたいなのをやって、メディアに来てもらって、でそこにあのソーシャルメディアのブロガーを来てもらったりとか、でプラスアドテックをしたりとか、あんまりそこもやっぱ広告やってものを広めようという考え方はあんまり海外もなくて、どっちかというとその話題のことをやって、でそれをこう情報拡散しようみたいなのが流れなんで、はい、
アジアでも日本よりやっぱり SNS がちょっと遅れてるようなところもあるような気もするので、そうでもないわけですか？いや
反対ですね。
反対ですか？
遅れてはないですね。あの日本がどっちか言ったらキー局が中心じゃないですか。
ああ確かに、
はい、で海外はキー局ないんで、どっちかだったらもうソーシャルメディアとかの方が普通なんです。
ソーシャルメディアの方が載せやすいみたいな、最初からそういうなんか仕組み、インフラみたいな形がちょっと違ってるってことですかね。
日本機ぐらいですよ。
日本がちょっとだからちょっと違うっていう話なんですね。
異常ってあんまりですけど、ワイドショーがずっとあって同じ情報がずっと流れてっていう、はいはい、でそれをわざわざテレビを見に行く癖があるじゃないですか、でも多分アメリカに行って100チャンネルぐらいあって、中国も200とかあるじゃないですか、はいはい、それ何見るとかないじゃないです か、こっちの方がメインになっちゃうんですよね。
うーん、興味深いです ね、
日本の違いをここでちょっと感じるとは思わなかったですね。どうですか、今後はどんな風に攻めていこうとかっていう風に思われてるんですか？
今はその先ほど言ったようにこう PR で物を広めるじゃないですか、シャープとかで物を広めて、でアドテクでターゲティングをするんですね。例えばハワイの不動産のマンションがクライアントだったら、発表会やったらみんなそこ雑誌とかテレビで紹介されるじゃないですか、はい、で記事で紹介されながら、ハワイ不動産って検索する人っても決まってるんで、30万人ぐらいしかいないんですよね。そしたらそこにアドテクでターゲティングして、でそこに動画を見せたりとかをするのは僕らがやるんですよね、そしたらそれ以上やる必要がないっていうか、もうそれが一番効率的なので、まあ、そういうものを広めるときに必ずやらなくちゃいけないことみたいなところをこう攻めていきたいなと思って、
もしかするとだから私はなんか全然意識しないうちにその検索かけて見てて、なんか動画出てきたら見てたっていうのは、もしかしたら裏には御社がいらっしゃるみたいな。
そうですね、ターゲティングできちゃうじゃないですか、はいはい、このサイトによく来る人間とか、そういう感じですね。この興味持ってるクライアントの新製品の発表会の動画とかだったら見たいじゃないですか、はい、っていうのを僕らはやって、そしたらわざわざコマーシャルやる必要もなくて、
で私たちもその探しに行く本部ちょっと見てみたいっていうのありますもんね。
そうですね、そしたらそれが広告じゃなくてコンテンツに切り替わるんですよね。あの映画のトレーラーの領域みたいな、映画のトレーラーってあれ見てる人間は広告として見てなくて、コンテンツとして見てるじゃないですか、3分間のこの、ああいうが普通になっていくと僕らは思ってて、でその PR バーンとやるのは新製品が出た瞬間にニュースで物を広めながら、でターゲティングされてる人たちはそれに興味持つので動画を見に来たりとかするはずなんですよね。記者発表やってもこうタレントが来てもそういう製品にフューチャーされない場合があったりするのを、そういうのを全部クリアできちゃうので、まあ、そういうところを狙ってる感じですかね。だから結構スマホが発達して結構僕らものを伝えやすくなってると思ってる感じですね。
今最近ではあれサイバーエージェントさんとそのスマホの動画かなんかで提携されてますよね。
あれはねアドテクですね。
アドテクの方でやってるんですか？
はい、はいはい、アドテクですね、はい、まあ、アドテクはやっぱ例えば本当に第三のビールを買う人間とかまでターゲティングできちゃうんで、
そのアドテクとかでこれ御社とそのライバルみたいな関係の会社ってのは現状はないんですか？
ですね、アドテクはいっぱいどこでもあるんですよ、会社的に。で、はい、僕らは、ネット広告屋さんではないんですよね、はい、広告でものを広めるっていう考え方があったけど多分スペースないんですよ、はい、今。そしたらニュースか、ですね、コンテンツに切り替わって、例えばネイバーまとめとか、
はいはいはい、
あの要は企業の情報をコンテンツに切り替えるかニュースに切り替えて今消費者に伝達していってるんですよね、はい、でそこにタイトルが来た瞬間にそこに動画をしたりとかする時代が普通になるんですよ。でそこを僕らは狙ってる感じですね。だから広告から入ってないっていうか、広告ってマスがあるから自分の情報が流せられないから広告で伝えるしかなかったんだけど、そもそもオンデマンドで何でももうできる時代になってるので、はい、興味あるコンテンツとかニュースを投げてそこで動画を見せれば結構もうその状況ってできちゃうんですよね。そこを狙ってる感じです。だちょっと早いんですけど、やっぱみんなその広告にちょっと縛られちゃってるんだけど、僕らはそこを狙ってないんですよね、はい、あの PR は、ね、あのね、広告6兆円ぐらいあるんですよね、で PR ってまだ1000億円なんですよ。
あ、そうなんですか。
なぜかって僕らはメディアを買わないじゃないですか。
はいはいはい、はい、
だ売上大きくないんですよ、構造的に。だから、まあ、マーケットは全然あるって感じです。
これからですよね。だからね、
PR でも一般の私なんかの PR とちょっと概念がやっぱり変わりましたね。今お話が分かってたのね、
まあ、はい、分かりやすいので PR 会社っていうんですけど、海外ではコミュニケーションファームっていう言い方するんですよね。
なるほど。
オバマの選挙とかやるじゃないですか。オバマの選挙やるときに必ず動画作ってアドテクでやってとか、うん、あと記者発表やって、でコマーシャルも自分で作ったりとかするじゃないですか、うん、はい、でもう全部のコミュニケーションをコミュニケーションチームが全部やるんですよね、うん、そこに入ってる人みんな PR 会社なんですよ。でそれを昔10年前だったらみんな広告代理店じゃないですか。ただまあ日本でコミュニケーションファームって意味わかんないんで、はい、一応 PR 会社っていうのがわかりやすいかなと思ってる。
あ
感じです。
でもこれから日本でもどんどんどんどん伸びてくるマーケットなんですよね。
そうですね、はい、まあ、あの環境が変わってきてるので、まあ、ここやってもいいんですけど、本当にブランドさんで広告やりたいんだけどっていう人ってあんまりこう会ったことないんで、ここ5年ぐらいはないんで。
なるほど。御社に来るとの、 あの取引されたらそういう人たちじゃないわけですね。もうね、
今日みんなやっぱ思ってるんじゃないですかね。やっぱまあ今自分も新聞持ってる人見たことないし、ないで、ね、あのでいないですよね今。
確かに。
でこの前もどこどこの雑誌に載れたって、その雑誌を僕2年ぐらい見たことないんですよね。よく考えたら
言われたらそういうケースありますよね。
で何かの雑誌に載ったって言いながら、載ったのはここからしか見てないんですよ。
あ、そうなのかね。なるほど。
はいはい、っていうぐらい時代がちょっとやっぱ変わってきてるので、ね、どっちかというとそこに僕らはそのだから PR 業界もその時代のニーズに合わせて変わっていかなくちゃいけなくて、ネット広告もやっぱ今日はターゲティングできるんで効率はいいんですよね。だから PR とネット広告とかをうまくやれば、市場に一番ものを広めるのが分かりやすいことになるのかなっていうのを僕らは狙ってる。そのなんかものを広める一番の効率のいいパターンを日本でやりながら、中国でやりながら、インドネシアでやりながら、アジアナンバーを狙うっていうのが僕らの考え方です、ね、はい、
では最後に、はい、社長が描いてらっしゃる10年後の御社の姿、ここからまた時代の流れが早くなると思いますが、はい、どんなふうに描いてらっしゃるんですか。ま
あ、10年後は先ほど言ったようにその、まあ、新しい広告業界に変わるものができていくだろうなとは、はい、実際思ってます。で、ここがなくなるとは全然思ってないんですけども、 PR がこうもっとこう発達していって、どうやってコミュニケーションしていけばいいかっていう、メディア環境も変わってくるじゃないですか、でそこに対しての一大産業ができるかなと思ってるんで、そこを僕らは、もう今日アジアナンバーワンを狙ってるんですけど、ただそれ5年後なんで、10年後はどちらかというとグローバルナンバーワンを狙ってるって感じですね。
コミュニケーションファームって言葉が一般的に使われるようになってるかもしれませんね。
そうですね、
そうかもしれません、はい、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラス U 日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信、沢上敦人さん、コモンズ投信、渋沢健さん、セゾン投信、中野春弘さん、レオスキャピタルワークス、藤野秀人さん、マネックス証券、松本大樹さんなど、プラス U プロジェクト応援団が持ち回りで担当。あなたの街のキャラバンをお見逃しなく。参加は無料、各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み、今後の開催都市などの詳細については、東証プラス U のホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは 03-3219-3609、 03-3219-3609 プラス U キャラバン事務局まで。
今回のゲストは証券コード6058株式会社ベクトル代表取締役 CEO の西江啓二さんでした。
なんか PR の概念が全く変わったかなっていう感じでありますね。
そうですね、はい、でも日本が世界とは随分違うんだっていうことを初めて知りました。
で、ねね、で今後もなんかスピード速そうですね、いろんなところの展開がね、
はいはい、本当そうですね。海外でのこれからの展開もさらに楽しみになりましたね、うん、
はい。
さて来週のゲストです。証券コード3679株式会社次元平尾城社長をお迎えします。
あ、また楽しみですね。
はい、ぜひ皆さん来週もお聞きください。東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。